この辺多分皆さんは話題になってるからご存知だと思うんですけど、後部の映画になったりとかね、クジライルカ漁ですごく問題になったところなので、それはね3年目ぐらいかな、だんだんそういうのが見えてきて、いろいろ調べたりしているうちに、で後部は見てないです、みんな見なかったけど、逆の立場で大事の人たちの側から見たテレビの報道番組とか見たり、後部も一部だけ見たかな。だから多分それでどっちからどういう見方をするかによって同じ問題がこんなに違って見えるっていうことも多分子どもたちは目の当たりにしたと思うし、あとそんな中で、最初クジラの博物館にいた、シャチのねナミちゃんってシャチが当時クジラの博物館にいて、私たちそっちで見たんですけど、その後、名古屋港水族館のシャチのクーちゃんが死んじゃったんですよね。でね、死んじゃってその後その胎児の波を連れてくるって話になったんですよ。でそれは子供たち話聞いた時にそれひどいっていうことに話になって、せっかく波ちゃんはそこで楽しそうだったし、胎児のところはね入りをそのまま区切ってるだけなので海なんですよね。でそこで他のイルカたちと一緒に暮らしていて、あれをこっちにこんななんか名古屋のねところまで連れてくるなんてかわいそう、やめてほしいっていうことで、子供たちと名古屋港水族館手紙を書いたりもしたんですけど、結局なんかみんなに同じ返事を送ったかなみたいな大事にしますのでみたいな返事が来て、それで終わっちゃったんですけど、でその後本当にわずか数ヶ月でナミちゃん死んじゃったんですよね。すごいショックで、でいろいろ見てるうちにやっぱりシャチたちもこうやって人間のエゴのためにお金儲けに使われてるんじゃないかっていうところも見えてきたりとかして、なのでね昔は楽しくクジライルカ水族館でわーって見に行ってましたけど、見に行きたくなくなったよねっていう、それも一連のすごく何年かかけての学びだったかなという感じなんですけど、なので全部そういうのもこうつながって学んでいることに、ね、あこれさっき言ってたインドアクライミング、これ一般のお家なんですお家にこれ作ってる人がいて化石掘りも岐阜の方にあれも教えてくれる人がいて連れてってもらったんですけど、まあ、田んぼはいつもの田んぼですね。でミーティングの光景の写真がないよねって言ってこれわざわざ写真撮ったんですけどこんな感じで日々机の周りにぐずっと回ってミーティングをやっています。でミーティングというのは、あこれ右側がねマンデのルールなんですけど、これがこんな感じで裏を持って、一応小さい子供読めるように振り仮名を全部つけてあるんですけど、やりたいことの提案とか問題の解決なんかをしています。で、じゃあスタッフの役割、スタッフはそんな中で何をしているのかというところなんですけど、私が日頃気にしているのは邪魔しないということです。一切こういろいろ提供したくなる大人って多いんじゃないかなと思うんですけど、あんまりいいことないのでっていうか大人がそんなことしなくても子供は自分たちで学んでいくので、邪魔しないように、いらんことをしないようにっていうことを一番心がけています。せめてこんなことは教えた方がいいんじゃないのかっていう声もたまに聞きますし、こうやっぱりきっかけがないと子どもたちも学んでいけないので、いろんなきっかけを与えることがいいことじゃないかっていう意見も聞きますけど、そんな世の中いろんなことがある中でじゃあどれを与えるのって、それやっぱりこっちの判断になっちゃうので、それはできるだけやっぱりしたくないし、そんなことしなくても子どもたちがいろいろ見つけていくと思っているので、本当に日常の些細なことだったり、たまたま昨日テレビで見たことだったり、たまたま仲いい子がやってたことだったり、そんなところから発展していくので、こっちから何かを与える必要は全くないというふうに私は思っています。あとその自由にして好きなことができたら、子どもってどんどん楽な方に流れていって何も学ばないんじゃないかっていうことも時々聞くんですけど、そんなことは全くなくて、ストレスのない状態、多分もうこう散々強制的にやらされた状態の子どもたちでもそうなります。多分もう何もやらなくていいんだったら一切やらない、何もやらないって多分なります。 あの一般の学校に長いこと行ってた子たちはそうなります。ブラスーツの子たちもそう、あの転校してきてから1年2年は全く何もやらなかったりします。ここが本当に好きにできる場所なのかどうか試してやるぐらいのつもりで何もやらなかったりするんですけど、そうじゃない子たちはそういうなんか妙な突っ張り感がないし、基本新しいことやることって楽しいじゃないですか。新しいことを学ぶことって基本楽しいことのはずなので、あの進んで覚えたいと思うし、あとその子供たちってちょっと難しいことが好きなんですよね。あの簡単なことって面白くないからやらないです。これ多分大人の感覚でも分かると思うんですけど、ちょっと難しいことにチャレンジしてできるようになっていくっていうのが一番楽しいんでしょ。だからね、あのゲームとかハマるんじゃないかなと思うんですけど、こうレベルアップしていく自分が楽しい、だから、だからね、ちょっと大きい子たちのやることなんかすごい注目して見ているし、ほっといてもどんどんそれはやっていきます。でなのでできるだけ何もやらない中何をしているかというと、まあ、あのコミュニティ、スクールのコミュニティの中の良き仲間として一緒に遊んだりおしゃべりしたり、ミーティングで一緒に話し合ったりとか、ですね、あのおしゃべりってただ単に喋ってるんですけど、みんなね学校で過ごす時間何に使ってるかっていうところで、こう勉強っていうところに注目しがちなんですけど、実はこう喋ってる人と喋ってることからすごいたくさんのことを学んでるんですよね。子供たちとお互いに話したりすることから、だからその話が自由にできる時間っていうのはすごく大事だと思います。でまあ、スタッフもその中に入ることもあるんですけど、なんか前もあのなんか大人側からこう教えなきゃ、こういうことは最低でも教えた方がいいんじゃないかっていうこともあるんじゃないかってあの言われたりもします。例えばあのそうですね、この間聞かれたのは何だったかな、まあ、なんか選挙の話だったりとか原発の話だったり、そんなのもあの私話することありますけど、子どもたちに決してこう教えようというつもりで話してるつもりはないです。本当に普通の友達と話してるのと同じ感覚で話をすることはあります。その中から自分の意見を言うときはあります。私はこう思ってるっていうのを言うことはあります。前ね、6年生だった女の子がね、そのなんか選挙の話したときに面白いなと思ったんですけど、おかしいよねって言って、あの選挙権私たちはないんだよねって、投票できないんだよねって言って、だってさ60歳の人とさ私たちじゃさ、私たちの方がこれからが長いじゃんって言って、なんで60歳の人たちが決めれるんだら私たちが決めれないの、おかしいよね、確かにそうだよねって言って言ってましたけど、そんな話をしてたりすることはあります。あとは、こっちから提案はできるだけしないですけど、子どもたちからリクエストがあったことは教えたりとか手伝ったりとか、こんなことやりたいんだけどどうやったらできるって言ったら、教えれることだったら教えてあげる時もあるし、教え方が分かんない時はじゃあ一緒にどうやってやればいいか探そうかって言って、本だったりネットで探したりとか、そんな風にあのお手伝いすることはあります。あとはそれなんか下の方がちょっと消えてますけど、まあスクールを支えるための仕事というのが意外とたくさんあってですね、あのいろいろ問い合わせの電話を答えたりとか、メールで返事をかけあのしたりだとか、まああとあの広報ホームページとか、そっちの広報のことだとか、あとはまあ見学したいっていう人のご案内だとか、あの、ね、いろいろボロボロのことがあります。そんなことが実は一番大きいんじゃないかという気もするんですけど、であの皆さん気にされるのが、じゃあこういうところで育った後卒業した子はどうなってんだっていう話なんですけど、後からちょっとグラスルーツの子たちの話はご紹介しようかなと思うんですけど、日本で卒業生ってまだそんなにたくさんいないです。多分どうだろうな、まあ、うちはそんな区別してないですけど、サルベリーバレースクールはあそこは元の学校が卒業とそうじゃないのと区切ってるんですよ。途中からもう学校は辞めるって、他の学校に移った子を卒業生と呼ばないですよ、なんかこだわってて。で、あの多分その同じ扱いされたら嫌だっていう子がいたからそうなったのかなと思うんですけど、なので卒業というふうにサトベリーバレーの卒業生って認めてほしかったら、あの自分でこうここで何を学んだか、これからどうやって生きていこうとか思ってるかっていうようなことをみんなの前でプレゼンテーションして、みんなによし、じゃあ卒業生として認めましょうというふうにしてもらわないと卒業生になれないっていうのがね、本家の方であって、あのそれに習って同じようにやってるスクールがいくつかあると思います。なのでそういうところの場合は卒業生とそうじゃない、一時期来てたけど途中で辞めた人と区別してるらしいんですけど、 まあ、そういう途中一時期来てた子も合わせてもどうかな、まだそんな20人もいないんじゃないかなぐらいだと思います、日本で今現在で。まあいろんな、もうでも社会人になって働いてる子たちはいるし、それぞれ様々なんですけど、下の方が消えてるねこれね。マイクで最後のドアに切れてた、あ、ちょっと、はい、自分のことをよく知っている、自分の好きなこと、得意なこと、やりたいこと、やりたくないことが分かる、自分の人生どう生きるかについてたっぷり時間があったからです、つまり将来について準備することができる。これはさっき言った通り、全くこう誰かに何かやりなさいって言われる時間じゃないので、自分で自分の面倒を見なきゃいけないんですよね。なので大抵サドベリーバレーなんかは学校で統計取ってますけど、卒業生のその後の進路を見ると、専門職に就いてる人が多いっていうのは傾向としてあるみたいです。まあ当然かなと思うんですけど、やっぱり卒業までに散々自分が何やりたい人かっていうことは分かるんですよね。だからもう何でもいいようなところに行く子は少ないじゃないかなというふうに思います、ね。それが私はすごいメリットというか大事なところだなと思います。今やっぱり言われた通りに道を歩んできて、例えば大学生ぐらいになった時に自分が何やりたい人か分からないと一回就職したものの本当にやりたいことは別にあるんじゃないかとか、自分の本当の自分探しみたいな、本当の自分が分からないみたいに言ってる人の声時々ね聞く時がありますけど、多分なんかそういう人たちはやっぱりこう言われるままにこう生きてきて、はたとそうなる時が来るんじゃない、来たんじゃないのかなと思ったりするんですけど、やっぱりこうこういうとこ育ちの子たちは常に常に暇って言ってても誰かがそれをお相手をしてくれるわけじゃないので、そういう意味では厳しいので、自分を楽しませることができるのは自分しかいないので、どうしたら私は楽しいと思えるんだろう、どうしたら何が私は嬉しい喜びなんだろうっていうことをとことん見てくるので、やっぱり自分のことをよく知っているし、それをやっぱり将来生かしていくことにつながるんじゃないかなというふうに思いますけど、あとは協調性と社会性に富んでいる人とどうコミュニケーションとに付き合っていくか、問題解決していくか、たくさん経験があるから、それらの中でどう発言しどう物事を進めるかについてたくさんの経験を積んで身につけてきたからですとありますけど、よくね人数が多くないと社会性が育たないんじゃないかって言われることもあるんですけど、全然そんなことはなくて、多分一般の学校って人数は多いですけど、じゃあ全員がいつもコミュニケーション取ってるかって言ったら全然そんなことないじゃないですか。オープンの時間は先生対全体の時間で過ごしていて、子どもと子どもが自由にコミュニケーションが取れる時間って一日のうちすごい限られてると思いませんか、普通の学校で限定されてるんでしょ。自由に話し合いとか言ってもテーマがあったりとか、これはじゃあみんなでこうしなさいってあったりとか、全くそれ取っ払った状態でみんなが好きに自由に使える、自由にコミュニケーション取れるってそんなにないと思うんですよ。それに比べると人数少なくてもいつも全体でこうのことを気にしている、例えばじゃあ朝の予定うちなんかでも決めるときでも、じゃあ何人かでこれをやりたい子がいて、でも誰々ちゃんはこれがやりたいって言ってるよねって、で私たちがこっちをやってる間それはできないから、じゃあこれ終わってからこっちをこれをやってる間にこの人数でこれやろうかみたいなことを朝計画立てたりするんですけど、だからいつもこうどうしたらみんなが納得いくのか、どうしたらみんなが気持ちよく過ごせるかっていうことは常に常に考えてるし、まあ、最後のシェアリングの時にもそんな話をしたりするので、そういう意味ではすごく人のことを気にする、配慮できる人が育ってるかなというふうに見えるんですけど、はい、なので全く逆だと思います。自分の人生を自分で切り開いていく力を持っている、自分の時間を自分でデザインすることをずっとしても、まあ、さっき言ったことと関わってきますけど、まあ自己責任ですよね、全てが。ね、このことでちょっと前に面白かったんですけど、そのデモクラティックスクールズの卒業生で、今も20、まあ初期の頃の人ですよね、今も20代半ばぐらいの人がいるんですけど、その子は実は、 幼児時代ぐらいから私は知ってる子なんですけど、今はもうお父さんになってますけど、その彼がちょっと前にFacebook でね書いたことが私面白くて、今なんか彼はすごく田舎の方に移動して農業をやってたんですけど、薪ストーブなんか煙突だかなんかをやろうと思ったらしいんですよ。で業者に頼もうと思ったらなんか20万だかなんだかお金がかかるって言われて、じゃあよし自分でやってやると思ったそうなんですよ。思ってなんか何日かがかりで自分で全部やったと。でもちろん途中うまくいかなくて素人がやることなので、行き詰まってっていうことが何回もあったらしいんですけど、それで困ってないんですよね。見てるとこうそういうのにぶつかるためによしどうやってこれを乗り越えようっていうのを楽しんでる。そう、何かにぶつかっても、じゃあどうしたらこれが解決できるかっていうところを楽しんでるところが伝わってきて、うわさすがデモクラティックスクール育ちの子だなと私は思ったんですけど、だからこう何かあっても自分は何かできると思ってるし、何か解決していけると思ってる、それはね育ってくるものじゃないかなというふうに思います。まあ今そこにこの本ちょっと置いてますけど、これはちょっと販売できる分はうちには今ないので、これ本家のサドベリーはグラスルーツの人は誰も今まで本を書いてないので本になってないんですけど、サドベリーはそこの代表っていうか校長のダニエルが結構本を書いてるので、探してもらうとたくさんダニエルの著書は出てくると思います。 でもそれを見てもこれはアメリカの話でしょみたいな、日本じゃどうなのさっていうところで関西の方のスクールが中心になって、この本も何年か前になりますね、あるので、これを読んでもらうと日本でどんな感じにされているのかっていうのが分かるかなと思います。ということでまとめ、デモクラティックスクールの自然な学びの中で子どもたちはそれぞれ必要なものをスクールで学び、なりたい自分を実現していきますというところなんですけれど、これで一通り言ったんですけど、さっきのですね卒業生の話で、まあ、日本の卒業生については今ちょっと、さっきのデモクラティックスクールの、ね、日本のネットワークを今一応作っていて緩くつながって、時々一緒になんかみんなでスカイプでミーティングしたりとか全国に散らばっているので、お互いに協力し合っていこうという体制ができているんですけど、まあ、どっかでイベントやるときにはじゃあうちのパンフ一緒に置いてとかやったりとか、近いところで一緒にイベントやったりとかしていることもあるんですけど、そこのネットワークで今プロジェクトとして近い将来ネットワークの、ホームページなんかに卒業生の情報を日本のシェアしていきたいねという話はしているので、今卒業生の子たちにインタビューしたものを載せてもいいし、こうアンケートを取ったものをこう載せてもいいし、ちょっとそんなようなことはしたいねって、やっぱりみんな気にするのでこうやってやったはいいけど将来どうなってんのってことはやっぱり多くの方が気になるところなので、作っていこうという話を今しているので、近い将来アップされる世代かなと、1年ぐらいかな、そんなところなんですけど日本では。で、まあ、日本はそんな感じなので、アメリカのそのグラスルーツスクールの、25周年の時かなに、そのスクールの卒業生、元生徒から元保護者、元スタッフの人たちがこう手記を書いたものを集めたものが冊子になったものがあるんですけど、それもすごく中身がいいので私はいつか全部翻訳したものを冊子にまとめて出したいと思ってるんですけど、なかなか翻訳作業が進まなくて今半分ぐらいかな、そのうちそれも本になったらいいなと思ってるんですけど、そのうちのごく一部をなかなかいいこと書いてあったりするのでご紹介しようかなと思って訳した文を持ってきたのでご紹介しようかと思います。ブレッド・ジェイコブソンさん、彼はこれを書いた時点で、大学生の時に書いたものです。グラスルーツには7年間通っていたものなんですけど、グラスルーツスクールは私の子供時代の大きな部分を占めていました。6歳から12歳まで私が通ったその学校はルールも体制もそこに通う生徒の考えに基づいて決められます。学校を利用する人たち自身がそこの運営を決める、なんて完璧なアイデアなんでしょう。 もしかしたら一部の人は子供は何が自分たちにとって良いかなんか分かんないからとんでもないルールを作ったり判断をしたりするよって言うかもしれません。私自身ももしそこでこの目で見ていなかったら同じことを思ったかもしれません。何か深刻な決定をするときには私たちは驚くほどしっかりしていました。それは私たちにはそういうチャンスが与えられていたからだと思います。私たちは自分のアイデアで本当に何かを変えることができていましたし、そのことで私たちは責任感というものを身につけました。グラスルーツには本物の組織というものがありました。他の誰かが自分の気に入らないことをしたときはあなたは何とかすることで私の邪魔をしていますと訴えることができます。子どもたちはそこから自分の行動が他の人に影響を与える機会がどれだけたくさんあるかを知ります。公立の学校には他の子の悪口を言ったり喧嘩したり誰かの気に障るようなことをしたりというようなことに関するルールはないので、判断はそこにいる子どもたちと近い関係にあるわけではない1人か2人の大人に任されることになります。彼らのその日の気分によって違う罰が与えられたりすることもあります。グラスルーツでは両者の話を聞いた後、結果は子どもたちの投票によって決められます。グラスルーツスクールの子どもたちはその子自身に学ぶ準備ができた時に学ぶものだという考えが私はとても好きです。私は6歳からずっと公立校へ通っている子たちを見てきています。私がグラスルーツで楽しく過ごしている間、彼らは6年間ずっと毎日授業に出席し毎晩宿題をしていました。そういうたくさんの子たちに私はハイスクールで会いましたが、彼らの多くはろくに勉強もしないで遊びほうけていました。彼らはその頃までにすっかり勉強に飽き飽きしていたからです。一方、自分はアカデミックな新しい経験をすることにワクワクしていました。学ぶことに対して準備ができていたからです。そういうわけでグラスルーツ後の6年間、私は公立校から来た子たちに追いつけると感じていましたし、平均 3.35GPA、 この GPA というのはアメリカの高校の、成績の評価基準で4が最高らしいんですけど、まあ、すごく多分いい成績なんだと思います。で卒業しました。グラスルーツは最高の学校です。なぜなら子どもたちがやりたくない時に山のような勉強するようにプレッシャーをかけたりしないからです。しなければいけないからやることよりもしたいからすることの方がずっとよくできます。こういう学校へ通っている子どもたちも一般の多くの学校がどんな感じか知っています。だから、あ、違うわ、ごめんなさい、これはちょっと別の話だ、うん、っていうところなんですけど、勉強はね、これグラスルーツの子でもよく話を聞きましたけど、日本でも小中9年間分の勉強を、まあ、うちの子に限らず、1年とかもっと短い期間で全部やっちゃったっていう話は、ちょくちょく聞きます。実際例としてあります。なので大した内容じゃないんですよ本当は。やりたくもない時に無理やりやらされるからそんなに長い時間かかるだけであって、本当に本人がやりたいと思って、やりたいと思うか、そのことに興味を持ってやりたいと思うか、または自分が将来やりたいことを見つけて、あ、そのためにはこれやらなきゃいけないんだと思った時に必要だと思ったらやるので、と思ったら全然そんな期間は必要ないんですよね。今年の春もね、ビジターで時々来てた子で、その子も一日も学校行ってないです。小中行ってなくて、定時制、中間定時の学校ですけど今年入りましたね。あと私の知り合いの息子さんで、そこは子供さん4人いて全員ホームスクーラー、家庭で学ぶスタイルをとっていて、その4人目かな、4番目かな、彼は、だから小さい頃から全然こうやらされる経験ないまま来て、彼の話を前聞いたんですけど、中学校3年の年の時に高校は行こうかなと思って、高校は名古屋市内に、うちの娘も来年そこ行きたいなって言ってますけど、中央高校っていう中間の昼間の定時制の学校があるんですよ。最近ちょっとね、人気が高くなってちょっと倍率が上がってるんで頑張らないと入れないかもよとかいう話はしてるんですけど、そこに通っていて、でその後受験の方、あっちの方の人だったら分かるのかな、その後南山大学に入って、結構あの辺ではいい大学ですよね。で今仕事にもついてますけど、そのなんで大学行こうと思ったって聞いたら、自分は一切その学校行かないことを否定されたこともないし、それでいいと思ってきたけれど、でも多くの人たちと違うことをしてるっていうことはずっと分かってたし、で他の子たちがいかに勉強に追いまくられていたかっていうことも分かってるから、 あの、ね、高校には入ったけど、高校はまたちょっとそこはね、中間点でちょっと一風変わった学校なので、やっぱり普通の子たちは違う。で、大学まで行ったら初めてその一般的な教育を受けた人たちと同じ土俵に立つ。た時に自分がどう思うかってことがすごい興味があったからっていうのが一番の理由だって言ってました。で、どうだったのって聞いたら、あの一番の感想としては、なんでみんなこんなに勉強しないのってこれは驚いたと言っていました。みんな勉強したくて大学来たんじゃないの、不思議だったっていうふうに言ってました。で、自分は本当にやることなくて暇で暇でしょうがなくって、っていう時間もたくさん過ごしてきたから、なんかやることがあるっていうのはすごい嬉しくてワクワクしてしょうがないのに、みんなはもうちょっとでも減らそう、ちょっとでも安心しようっていうのに必死だから、なんだろうこれはと思ったっていう話を言ってましたけど、それはね、あのアメリカの子でも何人か私は聞いたことがあります。だから自分がやっぱりみんな他の子たちがいかに勉強してきてるか知ってるので、高校とかね、大きくなって別の学校行くときに自分大丈夫かなってやっぱ不安だったりするみたいなんですけど、行ってみたら、なんでみんなこんな勉強してんのって、全然こんな私でも大丈夫じゃんとかいうことがね、よくあるみたいです。ついこの間ね、聞いた話では、デモクラティックスクールに、小学校の年ぐらいかな、ずっと行ってて、その後まあそういうデモクラティックな学びの場じゃなくてコミュニティっぽいものを作りたいということで、まず10代のね若い人なんですけど、やってた人が、ついこの間お知らせでもらったら、あの芸大に入りましたって、この春。そう、入りたいと思ったのが半年前ですよね半年前に芸大行きたいってふと思って、で、何回だったかな、その時にその高卒認定というものを受ければいいらしいと、まずはに思って、で高卒認定試験いつあるんだ、秋ある、あ今からならもしかしたら間に合うって言って夏ぐらいから勉強を始めたらしくて、でもその勉強を始めたっていうのが足し算からやったって、最初掛け算はおろか足し算引き算もやったことなかった。でそこでよし、これは面白いチャレンジだと思ってやり始めたらしくて、小学校の算数は3日で終わったって、でその後因数分解7だって中学校のやつやって、で高校の、あれは8教科あるのかな、高卒認定、それを、わずか2ヶ月で、で全部一発合格したらしいすっげえな、それ私もすっごいなと思ってびっくりしましたけど、まあ、ちょっとチャレンジ、新たなチャレンジとしてやってみるのが面白かったと思って、でそのままそこからこう試験受けてセンター受けて、そのままストレートで大学に入っちゃったらしいんですよ、この春。すごいなと思ってびっくりしましたけど、だからいざとなったらそういうことも可能なんだなっていう、でもね、あの特に小学校の低学年ぐらいの間の勉強なんてわざわざ教えてもらわなくても普通に生活してたら覚えることばっかりなんですよ、考えてみたら。だって1年生で 2+3 は5って習わなかったら一生それができないのかって言ったらそんなわけないじゃないですか。3年生4年生ぐらいの年になったらこんなことで絶対わからないわけないのに、それをわざわざ全員一緒に同じ時間に机にしばべつけてやりたくもない時にやらされるからみんな嫌いになっちゃう、もったいないなってすごく私は思うんですけど、あのそんなようなのかなと思います。あとちょっと長いやつは飛ばさせてもらって、面白かった人は、この子はね、この人はねちょっとあのいわゆる学習障害がある人なんですけど、そういう人がじゃあどう思ったかっていうことなんですけど、はい、僕はすべての、あ、この人ね、21歳の時に書いています。在籍してたのは8年在籍してたんでね。僕はすべての子どもが一度はグラスルーツのような学校を経験するべきだと思います。僕個人としては学習障害があるのでグラスルーツが自分にとってどうだったのかはっきりしませんが、たまにはあまり良くなかったんじゃないかなと思うこともあります。なぜかというと授業に出るモチベーションが低かったので学ぶチャンスを見過ごした気がするからです。でももしも公立校へ行っていたら多分燃え尽きイライラしたことでしょう。だから多分グラスルーツで自由に学び自己肯定感を養えたことは結局一番良かったのではないかと思います。ついに公立校に行き始めた時はすごく一生懸命勉強しないといけませんでしたけど、僕は決して諦めませんでした。何度か優等生として表彰されたぐらいで、 特別な学位とともにセール高校を卒業しました。今は後に行きたくなったら大学へ行けるように GED コースを取っています。コックになりたいと思っていますが、まだはっきりしません。現在2つの仕事をしています。調理の下準備と皿洗いです。6月にはなんとかっていう夏のコースに働きに戻ります。これはフロリダ中部にある命の危険がある慢性病の子どもたちのための素晴らしいキャンプです。これグラスルーツの25周年の時だったので、お誕生日おめでとうグラスルーツ、僕はグラスルーツのみんなに固い絆を感じていますということで終わってるんですけど、何よりもね、多分育てなきゃいけないものは自己肯定感だと思うんです。その学習とか知識とかいうのじゃなくて、その自己肯定感さえちゃんと育っている子はいくらでも行く道自分で見つけていけると思うので、そこが大事と思うと、やっぱりね、こういう子たちも、この子はまあそういう意味でグラスルーツ良かったんじゃないかと言って、あと私の知り合い、グラスルーツの近くに住んでる知り合いの娘さんで、やっぱり学習障害のある子がいて、その子もお母さんと話したら、まあもしかしたらデメリットもあったかもしれないけれど、彼女にとって何が一番良かったって、自分を否定せずに済んだことが良かったではないかというふうに言っていました。多分一般の学校に行ってたら、自分はバカだ、自分は何もできないっていうふうに思わされたんじゃないかなというふうに、お母さんはそういう意味でグラスルーツで良かったというふうにお母さんは言ってましたけど、今現在ね、マンジェリーの子でも一人、6年生の年から来た子なんですけど、ここもまあお母さんと話をしたら、その子もすごい人間関係はすごく友達すごい多いタイプだと思うんです。でも勉強がとにかく嫌いでできなくて、で最初はそれでも友達同士が楽しかったから言っていたけれど、だんだんだんだんお母さんから見ていても学校にいることでこの子どんどん自分の肯定感が下がってる、でこれはやっぱり良くないっていうふうに思って、マンジェがいいんじゃないかなと思って選んだっていうことを言ってましたけど、もうその子なんかも将来やりたいことはね、犬猫大好きでトリマーとかそういう仕事がしたいって、だからそのために必要最低限のこと多分やってくんですよね。だからそれ以上こう学校の中で人と比較されて常にこうねされていくことを考えたら、ね、やっぱりそれがいいのかなと思ったりしますが、次の子はこの書いた時点で、高校生17歳の時にこの文章を書いてるんですけど、私この女の子がね11人ぐらいの時に知ってるんです。1年いた時がそんな時期だったの。それでその子が、私は3年生から7年生の5年間グラスルーツに通いました。私はグラスルーツでの経験が大好きでした。先生たちはみんな素敵だったし、子どもたちも心がひどい子ばかりでした。グラスルーツで私が学んで今でもずっと心にあることが一つあります。それは暇だということが実は最高のことなんだということです。私自身その頃はそれが理解できませんでしたが、今ではわかります。グラスルーツといくつかのオルタナティブスクールへ行ったことで、私は教育分野に興味を持つことになりました。グラスルーツで私が暇だと感じたときは、いつもパッと校長ですね、当時のねのところへ行って、パッと暇と訴えていましたが、彼はいつもいいね、暇っていいことだねと言いました。その時は彼の言っている意味が分かりませんでした。あの年齢の自分には暇というのはおよそ世界で最悪のことでした。いつも誰かが自分を楽しませてくれなきゃいけないのだと思っていました。現在私は高校生で、私の生活は宿題、友達付き合い、家族のことなどでいっぱいになって、やっと何もすることがないのはなんて素晴らしいことなのかと気づきました。もうグラスルーツに行かなくなる時期になるまで自分はグラスルーツの哲学を知りませんでしたが、完全に理にかなっていると思います。子どもたちというのはたとえ椅子に縛り付けられようと学びたくない時には学ばないものです。授業に出ることはグラスルーツでは選択肢の一つでした。高校もそうだったらいいのになと思います。そうしたら本当に学ぶ気のない子たちによってクラス全体が台無しにされることもないですから、自分がやりたくないわけないんですよね。そういう子たちがいて迷惑だっちゃう話なんですね。私は今17歳でタラハシーのセール高校に通っています。今年卒業したら大学に進学して教育の学位を取ろうと計画していますということなんですけど、私よく覚えてて、この子はいつも校長の立ったところにパーッ、I'm bored、 暇、やることないのね、暇ってよく言ってたんですよ。そういつもってすごい好きだったんですけど、いつもそれに対してパッドが Good, do nothing っていつも言ってたんですよね。そ そのドゥーナシングがこう本当に何もするなじゃなくて、こう日本語にできないですけど、何にもないことをするしなさいじゃないですか。その肯定感がすごくねいいなと思ったんです。いつもでもそうやって言われて、その当時の彼女はああもうパッとはーっていう感じで、なんか誰か私にやることちょうだいよみたいな感じに言ってたんです。当時でもその子が何年か後にこんなこと考えてたんだっていうのが私後から分かって、すごい感慨深かったんですけどね。あの今の日本の子供たちって暇っていう時間あるのかなって私時々思うんですけど、こう強制的に何かをさせるということはあまり良くないっていうふうに思う人は多分多いかもしれないんですけど、そうじゃなくてこう提供する、こんなのあるよどう、こんなのあるよ、こんなの今度あるんだって、こんなの習ってみない、こんなものあるらしいよっていうことは悪いと思わない人は多いじゃないですか。そういうのが溢れていると子供たちって本当に暇になって何しようって思ったことある子ってすごい少ないんじゃないかなと、日本の子供たちもしかして思うんですよ。でもその時間ってすごい実は貴重な時間で、さっき言ったみたいに、じゃあ私は自分自身を楽しませるために何をしたらいいのか、何したら私って楽しいんだろうってすごい向き合う時間だし、それが不足するとなんかこう強制された感がないにしても、いつかやっぱり私のやりたいことって本当にこれでよかったのかなみたいに思うときはなんか来るんじゃないのかなと思うときがあるんですけど、なのでそういう時間がね、日本の子たちもっと持てるといいのになというふうに、思います。これは親の立場の人ですけど、ここもね家族で私はよく知ってる人なんですけど、自分の息子の話を書いています。息子マイケルが7歳の時のことをお話ししたいです。それまでグラスルーツ校に2年間通っている間、私が知る限りにおいて息子は1回も算数の授業に出ていませんでした。私の鋭い観察をもってすると、彼は全ての時間を林の中で遊んだり、サッカーをしたり、カードやボードゲームをしたり、あちこち駆け回ったりして過ごしていました。息子からちらほら聞くと、グラスルーツでの活動は他の生徒たち、とりあえず男の子たちと一緒に秘密の市場に参加しているというものでした。これはねどうもね、こう大人の目につかないところで物のバリバリをしてたものみたいなんですけど、この大人の目に触れない経済、地下経済でマイケルはアクションフィギュア、目新しいカード、キャンディー、親によって禁止されている流行り物の取引に没頭していました。ポケットに入っている小銭は通貨、お金か、または次の物々交換のための財産をいつもポケットに入れている。ある晩、私の妻のシシリアの親、つまりマイケルのおじいさんと一緒に外食に出かけました。おじいさんが領収書を見ながらマイケルに 27+14 はと尋ねました。マイケルは天井を見上げ、目をキョロキョロしてすぐさま41と元気よく答えました。正解と誰かが言いました。どうやって計算したんだいと私が尋ねると、マイケルは難しいところは27にある最後の7だったんだ、それで7を取っちゃったんだ、14は7が2つだよね、そこに3つ目の7が加わると21になる、あとは誰でも 21+20 は簡単にできるでしょうと説明しました。なるほど、最初に27から7を引いた、それから14を2で割って7にした、そして7を3回かけた、最後に21と20を足したというわけかと私は思いました。息子は算数、計算の基礎の4技能、足す引くかける割るを全て使ったのでした。全部頭の中で。私が子供の時に 27+14 を習ったとは全く違うやり方で、しかしそれでも彼はたったの7歳で、一度も算数の授業に出ないで、それをもっといいやり方ですることは全く期待できないやり方で計算したのです。こんな風に4つの技能を使えたのは何なのでしょうか。まだそういう理屈が分かる年齢になるかならないかという年で、4技能を駆使して暗算で2桁の数字を足すということを彼に可能にしたのは、彼が数学的に非凡な才能を持っていたのか、天才だったのか。これはグラスルーツでは全くシンプルなことです。子どもたちはボードゲームの中でチェスやモノポリをしています。チェスは空間と動きを予想することも含めた複雑ないろいろな種類の計算がいります。モノポリーでは共同基金カードなどを読むだけではなく、お金も分配したり稼いだりしないといけません。そして秘密のマーケットもありました。当時小さなアクションフィギュアが流行していたグループが、一つのフィギュアを25セント、アメリカでは25セントのコインをクォーター、4分の1ですよね、というふうに呼びますが、で売っていました。 1ドルはクォーターが4つだって知ってますよね。マイケルがお父さんどうしてクォーターをそう呼ぶと思う、1ドルの4分の1だって知ってたと聞いてきました。なるほど、分数もかというふうに私は思いました。つまり私の言いたいことは、大人の目に映るよりももっと多くのことがグラスルーツで起こっているということです。他にも目にすることができる場所はグラスルーツの演劇でした。息子2人ともマイケルもブライアンもたくさんの発表をそこでしました。そういったことを通じて気軽に表現することができる感覚を養い、それを彼らは今も楽しみ、そして仕事としてもやっていけたらいいなと希望しています。グラスルーツにはいろんな特徴がありますが、私が最も言いたいことを最後にお話ししましょう。息子たちは自分自身について以下のように書いていることから確信を持って紹介します。マイケルは、グラスルーツでは創造性を発揮でき、それを伸ばすことができた。グラスルーツで誰もが平等、対等だという感覚を身につけた。グラスルーツは心が広く偏見を持たない今の自分の骨組みを作ってくれたと記しています。ブライアンはこう記しています。僕は6歳の時に自分で自分に読み方を教えたんだ。誰からも教わらなくても自分で読めるようになった。科学や自然については同じ年の誰よりも僕は詳しいんだ。グラスルーツは子供にとって最も素晴らしい経験ができるところだというふうに彼らは書いていたそうなんですけれど、このブライアンの方はですね、今も実はお仕事として演劇の方に携わってですね、ニューヨークで演劇活動をしているんですけど、好きな道に進んでいったという感じですね。お兄ちゃんのマイケルは、高校の先生をしていますね、今現在ね。はい、あとちょっと長いやつもあるので、これはまた置いといて、ダーッと好きなように喋らせていただいたので、疑問に思うこととか、多分ね、そう分かんないってことがたくさんあると思うので、聞きたいことを自由にあとは聞いていただこうかなと思います。はい。